浅妻一郎高鳴る心の歌マイジュークボックス。
こんにちは、フジパシフィックミュージックの浅妻一郎です。この番組では私がこれまで聴いてきた音楽や出会った人たちとの思い出のエピソードを紹介していきます。今日も引き続き音楽ディレクターの関口直人さんをお迎えしています。関口さんは大学卒業後 CM 音楽プロデューサーの大森明夫さんの立ち上げた CM 制作会社オンアソシエイツで大森さんの右腕として CM 音楽を制作されていました。さまざまなアーティストと交流があったと思いますが、印象深い人について伺おうと思います。大滝君との仕事の始まりというのはどんな感じだったんですか？
多分72年の暮れだったと思いますね、最初にお会いしたのはね、で三ツ矢サイダーの企画が始まっていまして、結城さんという演出家、でこれは電通の仕事だったんですけど、まだ撮影前に音楽をどうするかということでスタートして、で大滝さんの名前出たんですね。オンの事務所に大滝さんが来てくれましてね、それが最初ですね、でスタートしますね。翌年2月からレコーディングが始まるんですが、作詞が伊藤明さんで、後に伊藤明さんと大森明夫と僕関口直人がサイダートリオということになるんですが大滝さん命名で、そのスタートだったんですね。で大滝さんから伊藤さんとは面識ないんですよ、詩に対しての注文が入るんです、アダンで、赤沙汰な浜やらは、で冒頭フレーズは始まってほしい、そしてなんか文字数も言ってきたんですよ、まあ、その注文の中で伊藤さんは見事に、
あなたが
ジンと来るときは私もジンと来るんですっていう言葉を作るわけですけど、で大滝さんふむふむという感じで、いいですねということで作りました、でKRC スタジオっていうのが青山1丁目の
1丁目だな、
の裏にあったんですね、国際ラジオセンターっていうかな、
それで国際ラジオセンター、
ね、KRC、昔はラジオの公開録音なんかもやったんでしょうね、あのステージなんかあったりしてね、ちょっと変わった作りだったんですけど、でそこでレコーディングしました、制作スタッフも喜びました、とてもね、結構ね大滝さんファンがいたんですね、ゆきさんもそうだと思うんですけど、そしてクライアントに聞かせました、NG です、アサヒビールの社長は言ったセリフが、これは音楽家と言ったそうです、その言葉聞いてこっちもびっくりしましたけど、後から聞いたら、クラシック以外は音楽じゃないという人だったそうです、でもまあ、クライアントが首を縦に振らなければことが、進まないのでね、で続いて別曲もいくつか作りました、
それは大滝君で、
そうです。そうしたらまず、歌詞が聞き取れないということもあったんですね、なのでもう一度再度歌のチャレンジもしてもらっていたんですが、大滝さんは岩手のご出身で、あちらの方の方は、口をあまり大きく開けないんですね
そうだね、もうさ、寒いもんね、
冬寒いですから、だから大滝さんとしてはもう目いっぱいはっきりと、歌ってるはずなんですけど、なかなかそれが録音されないということでね、もう何度かチャレンジしてもらいました、でも曲はいいんです、で演出家も気に入ってますし、これを大滝さんのテイクを通すために、比較対象させるために、女性ボーカルにあえてね、これは、その時の人がこれ聞いてたら怒っちゃう
けどね、
ダミーなんで、普段スタジオコーラスやってるような方にお願いして歌ってもらったり、それからアレンジ違いをね、それは大滝さんには頼めないから、大滝さんに内緒でよく CM を手慣れた方にやってもらったりとか、別バージョンも実はあったんです、でそうこうしているうちに3月が過ぎて、4月のオンエアが近くなってきたんです、
もうだってサイダーだから4月にはコマーシャル始めたけどね、
そうなんです、でそこをね、電通も含めてスタッフは大滝さん推しなんですよ、一押しなんです、それでよくできたと思いますけどね、クライアントに1週間で差し替えるから、ひとまずこれで
やらせてくれと、
それで押し切っちゃったんです、それで放映された初日にアサヒビール宣伝部に問い合わせが殺到するんです、
あそう それは本当に
誰が歌ってるのかって
、でも本当に全員の第三者の問い合わせだったの、それともなんか関係者が問い合わせの
電話、そうね、うん、そういうことよくありますよね、うん、聞きますよね。
今だったらさ、うん、絶対なんかそういう SNS とかね、うんうん、なんか使って、うん、いかにもこうノイズが起きてるような作業をするじゃない、うん、でもその頃そんなはないもんね、実際は
ないと思います、うん、電通もそれはやってないと思いますね、うん、やったかもしれないけど、うんうん、僕は知りませんね、うん、でとても CM として大成功したんですね、うんうん、
でも朝日ビールとしてもすごい喜んで、
そうです、うん、お客様は神様ですから、うん、そして74年、うん、75年、うん、そして76年にちょっと達力にバトンタッチしますけど、うん、また77年と、うん、それから83年もやるかな、うんうん、サイダーといえば大竹英治というふうなね、うんうん、
でもその大竹君が最初に伊藤明さんにあのアダンのね、要するに「あ赤さだな浜やらは」っていう、うん、浜やらラマかね、うんうん、っていうのを使ってくれっていう意図は何だったんだろう。
やっぱりあのインパクトですね、CM、まあ、特に15秒30秒作ったんですけど、最初の数秒っていうのはものすごく大事なんですね、大竹さんはやっぱりそういうのも意識してたんだと思いますね。それでその注文と、うん、あと僕は後から思ったんですけど、うん、言葉数の言ってました、ね、あれ曲がもうできてたんじゃないかと僕は思うんですね、言わないけど、そういう彼なりの発想、でちょうどハッピーエンドが解散した後で、仕事としてはレコーディングする機会がなかったそうなんですけれども、基本的にあの人は CM も好きだったんじゃないかと思いますね。
あ、まあ、というか要するになんか池に石を投げたら、どういう波紋が広がるかっていうことに対しての洞察みたいなのはすごいもの持ってたよね。
そうですね、
だからまあそのアダンでっていうのもね、やっぱりアダンでやったら言葉が出た時のインパクトが強いから、コマーシャルは絶対それが必要だとか、
そうです、そうです、いろいろね、あの音楽だけじゃなくて他の要素もね、あの考えつつ録音も作ってました。ミックスをですね、その後はよくスタジオにオーラトーンっていってあのね、小さなスピーカー、もしくはあと後半になるとソニーのラジカセでモニターして、モニターチェックをね、するようになる時代もありましたけど、初期の頃これなかったんですよ、それで大竹さん曰く、この CM は最終的にはあの家庭のね、
ラジオで
ラジオとかちっちゃいテレビから流れると、だったらば、そのテレビでモニターしてミックスダウンしたいと言ったんですよ、あ、なるほどなと思って、で僕と、まあ、その頃オンに、数年いたあの小城さんっていう男性がいたんですよ、まあ、小城さん車運転できるんで、朝もう5時ぐらいかな、もうなんか早朝ですね、早朝に2人で会って、で秋葉原とか、あの辺ぐるっとね回って、路上に捨ててある、
テレビを、
テレビ、それをね、映んなくていいんですから、
音だけ出ればいいです
か、そう、それをね、拾ってスタジオにね、運び込んで、で大竹さんに、あのモニター、いかがですかって、いいねっつって、それで。やってましたね。でもこれはとてもユニークかなって、
そうだよね、本当に
後に誰しもがね、普通にやるようになった、でもその先駛けですよ、大竹さん、笛吹童子っていうね、
そう、あのエンジニアの時は笛吹童子だし、
そう、
太郎番内っていうのもあったな、
そう、あの太郎番内はね、あの当初 CM の時は太郎番内名乗ってた、
そう、太郎番内ってさ、多分知らない人いるかもしれないけど、片岡千恵蔵がやってたさ、7つの顔の探偵の一つの名前なんだよ、
ある時はタクシーの、
そう
これはピンクレディー、あの悪意さんもこれを使った、セリフでしたね、子供の頃見てました、
そう、太郎番内と笛吹童子と、
ベース弾く時の名前とかね、チェルシーっていうね、名前もありましたね、
アーティスト名と、作詞作曲家としての大竹英一も字変えてたもんね、
そうですね、僕はあれですよ、あのベルズ関口っていうあの名前持ってるんですよ、
何なのそれは、
それはね、77年の三ツ矢サイダー、冷たくされてもいいんです、冷たくするからいいんです、っていう歌があるんですけど、でそれ あのスレイベルね、うん、クリスマスの時に
シャンシャン
あれを僕担当で、あれを
作ってた、振ってたな、ええ、
うん、そしたらあの CM スペシャルっていうあの CM だけのアルバムをお客さん 作りましたでしょ、うん、
アルバムで、
ええ、そしたらそこにベルズ関口って書かれてました。で僕はねあれ出た時にびっくりしたのは、うん、ボツになった曲もね、うん、同等に扱って入れてるんですよ、うん、ええ、それにちょっとびっくりしました、うんうん、でも大竹さんにとってはやっぱりそれもね、うん、あの自分の子供でね、うんうん、
まあ、同様にあの大きく育った子もいるし、
そうそう、
あのなんかそんな思ったようにはいかないけど、でも子供は子供っていう感じだよね。
そう、そうなんですね、うん、でしかもそこにまたミックス違いを入れたりとかね、うん、そういうこともやってましたしね。大竹さんじゃなかったらあの時代できなかったと思いますね、うんうんうん。CM のそれぞれの仕事も面白いものがたくさんありましてね、うん、印象に残ってる一つは資生堂の MG5 のラジオ CM を、うん、大竹さんにやってもらったことがあるんですよ、モーリースタジオ、モーリーの、うん、
モーリー、
目黒にあった、そうそうそう、うん、あそこのニスタで録音したんですが、オケ取りまではクライアントも立ち会うことも OK だったんです、でいよいよあとは歌入れとミックス、うん、でそこであの大竹さんの希望で、うん、一人にしてくれた、
大竹君ほとんど歌入れ一人でやるからね、うん、あの自分のレコーディングもボーカル撮りはちょっと悪いけどってみんなスタジオ外へ出して、
うんうん、最大の初期の頃は立ち会わせてくれてたんですけどね、うんうん、途中からそうなったかな、うん、それで皆さんじゃあ1階のロビーの方でお待ちくださいと言ったら、大竹さんが大森さんと関口君もねって言うから、分かりましたってじゃあ仕上がったら声かけてねって言って僕らも下に置いたんですよ。でアシスタントもあのなしです、で自分でマルチ操作しながらね、それでまあそれができる人だから、しばらく経ってクライアントとか演出家が大森さんや僕の顔を見るわけですよ、どうなってる
のね、
いや、
あんたたちちゃんと コントロールできてるんですかとか
仕事してるのかっていう話になりますよね、うんうん、いや、かなり、いい感じに仕上がると思いますよ、うん、楽しみにしましょうって最初は言ってるんだけど、うん、こっちも心配になってくるわけですよ、うん、でそれで大森と二人でね、うん、そっと2階に上がってって、うん、で調整室の窓のところね、かがんで見つかないようにして、うん、スタジオのドアが開いてたんですよ、うん、半開きになって、うん、それをそーっと開けて、うん、でピアノがあったんです、でピアノの、ピアニストが使うためのヘッドホンジャックが刺さったままになったんです、うん、で二人であ
のすが入ったって
思って二人で、うん、それでヘッドホンを二人でね、うん、あの一つずつ耳に当てて、うん、で聞いたんですよ、うん、そうしたらね一人でね、うん、ジョークを言って、うん、一人で受けて、うん、それで、うん、もう本当に楽しそうにね、うん、歌いでしてるんです、うん、でもこっちはね、うん、笑いをこらえながらね、うん、あ大丈夫大丈夫、これなら生きるっていう感じで、うん、こうですねっつって、うん、それでまた張って、でいい感じに仕上がりますよっつって
クライアントに説明して、そうそうそう、でその MG5 のコマーシャル自体は別にそのおかしいとかっていうもんじゃないんでしょ、
要する
に
違います違います、
関係ないでしょ、で自分が大竹君を歌いながら、うん、いやいやよくできてるなハハハとか、要するに自分で自分おかしなこと言って笑ってるわけだ、
そうそう、そうです、うん、あと小林晃歌ってみたりとかね、
あ、
うん、もう、うん、できることならそれを録音したいぐらいの感じですよ、
ね、本当だね、それあってブートレグで出したら結構価値あるよね
本当ですね、うん、こんなに楽しんで仕事してくれてるんだ、うん、いいなと思いましたけど、うん、
いや大竹君はコマーシャルの仕事は本当に好きだったみたいね、
うん、
多分あれはもう受ける時にある程度そのいろんなことが想像できて、うん、でそれをどういうふうにこう作っていくかっていう、こう、うん、過程が楽しかったんだろうな、
でなおかつやっぱりスタジオが好きなんですね、うん、あの方はね、うん、
スタジオももう後年はソニーのスタジオが一番好きだったみたいね、
うんうん、ああそうなんだ、
だから、うん、多分最初の頃はそれこそ KRC だろうとどこだろうとやってたけど、はい、あるところからやっぱりここがいいとかっていう風になった感じはするな、
うんうん、 あとあの三菱ジーガムってラジオのコマーシャルなんですけど、渋谷のジャンジャンのね、地下に、地下っていうのかな、あったんですよ。で吉野金次さんが作ったスタジオ、録音スタートできるのがステージが終わってからなんです、で翌朝まで、で2日間徹夜で録音したんですけど、準備に入ってる時モップスのね、最後にまたアンコールでね、盛り上がってるのを聞きながら、あ、これ盛り上がってそろそろ終わるなっていうこっちの合図でね、それでスタートするんですがね、バスドラのね音が決まんなくて、で調整室とジャンジャンのステージの上にドラムセットを置いてるんですね、だからそれ行ったり来たりするから余計時間かかるんですが、ちょっとしたことで、もう明け方そうだな3時4時までなんか、ああでもないこうでもないってやってて、これ2日で終わるのかなって心配したことがありました、まあでも翌日、コーラス入れになって、でそこに来たのが当時20歳だったんだろうな、僕は学生が紛れ込んで何しに来たのかなと思ったのがシュガーベイブだったんです。
ああそう、
シュガーベイブの4人が来て、
あそうだ、だって山下君も最初大滝君のコマーシャルのコーラスに参加してその後のサイダーなんかにつながるって言ってたもんね、
それ最初三菱ジーガムだったんです、達郎君もまたね CM 制作力なかなかある人で、その後いろいろやってもらったら、大滝さんの真似したわけじゃないでしょうけど、彼はファンクラブ用に自分の CM 作品を17センチ EP にしてファンクラブ向けに作りましたね。
その山下君が CM っていうのはやっぱりその大滝君がコーラスに山下君を連れてきてっていうことで、大森さんが山下君と知り合いになって山下君を頼もうということになったわけ。
そうですそうです、シュガーの面々で、
大貫妙子さんなんかもやってたもんね、
最初はキーボードとコーラスでやっていて、でその後大貫さんにも仕事をね、お願いするようになったし、そうなんですね。だからミュージシャンが連れてきた仲間にまたこちらがそこで知り合って、で今度はそのメンバーに仕事を発注するなんていうこともありましたね、伊藤源次さんも大滝さんが連れてきたんですよ。
ああそうだ、
73年の夏の CM、そのうちの何本かを大滝さんと組んだんですね、ゴマのハエのメンバーを連れてきて、大阪からまだ出てきて仕事ない頃ね、それで演奏してもらったのが最初でしたね、大滝さんはね、その CM の中でいろんな実験をするんですよ、後にロングバケーション作りますね、でそれからもっとだいぶ経ってからかな、10年ぐらい経ってからかな、大滝さんが言ってた言葉がね、その70年代から80年にかけて の、その CM 音楽作り、あの中でもうほとんどロングバケーションの
土台は全然できたと、
できた、だからとっても感謝してるんだっていうことを言ってくれて、嬉しかったのを覚えてます、
前回に引き続き音楽ディレクターの関口直人さんをお迎えしました。僕も意外と近くにいて全部知ってるようだったんですけど、あ、こんなことがあったんだっていう、いろんなことが新しく聞けてとっても新鮮でした。
浅妻一郎高鳴る心の歌マイジュークボックス、次回もお楽しみに。